メディアヌップ。今日は久々のお便り会です。熊尾パパさんからメッセージをいただいております。
はい。
私と宮本さん2人でですね、お送りしたいと思います。
はい。
じゃあ早速宮本さん読んでいただけますでしょうか。
わかりました。はい。じゃあ熊尾パパさんからのメッセージです。こんにちは。シャープ134、新潟県三条市の吉ヶ平を歩くを拝聴しました。燕三条と森林限界という2つのワードに引きつられてお便りをしたためております。燕三条ですが、昨年プライベートで新潟県を訪れ、スノーピークと沿道製作所を訪ねました。スノーピークでは佐々木留さんのお話の温泉と商品を楽しみました。キャンプとかアウトドアを楽しむ趣味は持ち合わせていないのですが、ゴルフに流用できるものが多々あり、モンベルとかスノーピークといった国産ブランドには注目しています。連休のため温泉は大混雑で断念しましたら、接客や空間のホスピタリティはお話の通り感動レベルでした。
ちょっとこの辺で一回区切ってもいいですか。
区切って、はい、そうですね。まだまだ続いていきますからね。
1回のお手紙がめちゃくちゃ長くて、
はいはい、
ちょっと区切りながら、
うん、そうですね、
雑談していきたいんですけども、
はい、
そうなんですよ。この間行きまして、
行ってましたね。すごい。
燕三条のスノーピーク、
はいはい、
実は行くのは2回目で、去年も1回案内してもらって、その時は、ね、外から見るだけだったんですけど、今回はその、うん、旅行で行けたんで、
はいはい、
有名なサウナとかね、その辺とか入れたんですけど、
うん、
いやすごいね、なんかスノーピークは、
いやスノーピークすごそうですね。
スノーピークといえばさ、岩手のさ、陸前高田にもさ、
あ、そうですね、先月かな、オープンしましたね、キャンプ場。
そう、なんかもうすごすぎて、もうクオリティのやつがこの燕三条は、三条か、スノーピーク自体が三条の企業だから、
はいはい、
そこに本拠地があるのはそうなんだけど、
うん、
クオリティのものが岩手にもあるかと思うと俺ビビってる。
そうですよね。確かになんかちらっとまだこうホームページしか見れてないんですけど、うん、やっぱり料金もやっぱり普通のキャンプ場とはやっぱり違って、こう結構高額というか、ホテルに泊まるぐらいの金額に近いというか、
あ、そうなんだ。
はい。だなと思って見たんですけども、行った人に聞いたら、やっぱりそのホスピタリティがすごかったりとか、あとその、まあ、トイレが、こう、すごい何箇所にもあって、すごく便利とか、
うん
うん、24時間シャワーに入れるとか、まあ、すごい、こう、いい環境の、うん、すごい整った環境の中でキャンプができるのがすごいいいって言ってたので、でもその、
そうなんだよね。
その本拠地ですもんね、新潟。
まあ、いわゆるね、グランピング施設じゃないんだよね。
はいはい。
テントを張るキャンプサイトっていうのが、まあ、広大にあって、それはただ単に、まあ、風通しのいい平らで下の芝も気持ちのいい、まあ、テントサイトがあるんだけど、
はいはい、
そのちょっと反対側の方に景観のいいお風呂とかサウナ併設の、
はい、
まあ、トイレとか、まあ、物が売ってたりとか、そういう設備があったりするから、キャンプはキャンプなんだけど、
はい、
特にね、お子さんとか子供とか連れて行く時とかって、こうお風呂とかなんとか、うん、やっぱあった方がね、キャンプにネガティブイメージ持たれずに済むから。
そうですね、確かにみんなで行きやすいですもんね。
そうで、グランピング施設じゃないんだけど、そのトイレとかお風呂とかあるところのホスピタリティがこうすごくて、
うん、
俺ね、ホスピタリティって俺曖昧な言葉だと思うんだけど、
はいはい、
この134の配信の中でも、
はい、
ホスピタリティすごいわと思ったのがあったんだけど、ちょっと喋るのをはしょったんですよ、
はいはいはい、
長くなるからねちょっと言えてないの、長くなるから、
はいはい、
そのはしょったんだけど、俺すごいなと思ったのが、お風呂とかがその地下階にあるんですよ。
うん、
入ったとこが1階だとすると、まあ、地下階にあるんだけど、はいはい、その階段こそ使うものの、その靴を脱ぐエリアと、あとそのお風呂に入る脱衣所のエリアとかが、こうステップがない、
ね、
こう段差がなく行くわけで、それはこうつまずかないようにとか、バリアフリーっていう意味ですごくこう便利ではあるんだけども、はいはい、あまりにも段差がなさすぎて、なんていうんだろうな、こうどこで靴脱いでいくか、あるいはわからなくなりがちとか、あと帰るときに靴履くの忘れ
る、はいはいはい、
ステップがなくてすっごい綺麗に掃除されてるから、どこまでも靴下でこう
歩ける、
はい、上がっちゃうような、はいはいはいはい、あるのね。 で俺もその罠にかかって、ああもう気持ちよかったわとかっつって、
はい、
靴下で階段登って1階のこう入り口エリアまで上がってきてしまったわけ。
はいはい。
もうそしたらね、多分そこのアルバイトの方がもう中腰で駆け寄ってきて、お客様お靴はってまあつまりそんぐらい靴を履き忘れて出てくる人が多いから、下から上がってきたお客様の足元を確認して、もしその方が素足か靴下だったらすぐお靴はお取りになりましたかと駆け寄ってお声掛けしてくださいっていう教育が行き届いてると思うんだ
けど、よくあるあるなんですね、きっとその施設の中では。
俺なんか本当だ、殿様みたいでさ、こう殿様ってこう裾引きずりながらこうなんかこう歩いてさ、こう廊下曲がるたびにこうなんか腰元とかがこう中腰で駆け寄ってくるみたいな、なんかそう時代劇のシーンあると思う、はいはいはい、お客様お靴はっつって
へ
で俺すごいと思ったのがさ、なんかすごいというか、またオープンして 1,2 年だと思うんだけど、でね、アルバイトさんだと思うんですよ、はい、でその現地雇用のそのパートタイムの皆様のスタッフの接客のレベルをわずか1年そこそこあのレベルに持ち上げて
る、はいはい、
すごい。
そうですよね、確かにすごい、本当に届いてる状態になってるんです、はい、なんか本当に行ってみたいです、うん、なんか僕キャンプにキャンプにこうハマり始めたとか、よく行き始めたのが3年前ぐらいなんですけど、ちょうどその時にこうスノーピークのテント、うん、多分シワにも、シワって岩手県のシワ町にも小川っていう施設の中にスノーピークの店舗が入っていて、うん、なのですごい近くにあるキャンプ用品店だったので、うん、こう最初こう買いに行ったりもしてたので、うん、最初こう結構スノーピークのものがこうちょこちょこ自分も持ってたんですけど、
うんうん、
なので本当にもうその時からすごくスノーピークが好きなので、なんか本当に聖地というか、本当一回はまず新潟行かないとなと思ってたので、本当に羨ましいなと思ってます
ね。キャンプ好きな人みんなそう思います、
はいはい、
あとね、三条行くとね、キャプテンスタッフのトラックがいっぱい走ってるんだけど、はいはい、それも三条
なんです、ね。ええー、そっか、そうなんですね。
そう、キャプテンスタックというと予算に限りのある我々のようなキャンパーにとっては、うん、とてもありがたい、はいはいはい、こう組み合わせて使う、うん、安くて丈夫なメーカーだと思うんですけど、うん、そういうのも三条なん
です、ね。ええー、そっか、いやいいですね。
うん、いやいいのよ、三条ね、いいです
。はいはいはい、すごい。
ちょっと続き、はいはい、続き僕読、はいはい、続き僕読みます、
ね。お願いします。
ね、熊尾パパさんから引き続きメッセージを、遠藤製作所はエポンというブランドのゴルフクラブメーカーで、ジグラブという地域ブランドの中では有数の技術を持った会社ですが、何より素晴らしいのは世界で活躍する松山英樹プロの使用しているクラブを製作調整している職人さんがいらっしゃることです。松山プロはスリクソンというメーカーとクラブ契約を行っておりますが、市販されているスリクソンの製品ではなく同じものを遠藤製作所が OEM でこしらえているのです。その工場を見学させていただきました、
うん、
私こうゴルフをやらないので、
はいはい、
出てくる固有名詞のほとんどがちゃんと読めてるか不安なレベルで今読めてなかったと思うんですけど、宮本さんゴルフやります？
ゴルフ全然やらないというかわからないです。松山英樹さんってお名前はもちろん聞いたことあります、はい、
あ、そうね、
人の名前は、
うん、松山英樹と OEM でした
ね。そうですね、
まあ、OEM は一般名詞だからあれですけど、ただね、これ何を言ってるかというと、燕三条ってそういう金属加工とかそういうところ のメーカーがいっぱい、
はいはい、
すごく技術力のある小さな会社がいっぱいある中で、ブランドのところからそのある部品を作るとか、
うん、
全体を組み上げるんだけど、それ OEM になっていて、ブランドのパッケージが別なところがやるみたいなことあるんですけど、とにかくね、そういういいものを作れる人とか技術がいっぱいある街なんですけど、しかもね、そういうの見学させてくれるんですよね、
そっか、そうっすよね、確かに。オープンファクトリーイベントみたいなの結構やってますもんね、工場見学ができるようなものとか。
そう、まさに先週僕が行った時の工場の祭典ってやつだったんですけどね、まあ、宮本さんだとね、おそらくの包丁とか、
はいはい、
あとは鍋とか、ね、興味あると思う。
いや、すごい、本当
に行ってみたいです。そういうのは、ね、めちゃくちゃ面白いですよ、うん、行くとね、なんか包丁に詳しくなるっていうか、なぜこの包丁が 例えばその鋼の包丁なのになんでこれ錆びないんだろうとか、
はいはいはい、
あ鋼の包丁持ってます、あ奥さん
持ってます持ってます一つあります、
うん、鋼ってすぐ
錆びる、そうですね、結構すぐ洗ってすぐ水気拭き取ってちゃんと管理しないとってなりますね、
うん、もうキュウリをすって1個切ったらもう即乾いた布で拭いて包丁スタンドに戻さないとすぐ錆びるじゃん、でも中には錆びないやつがあるわけ。で、俺全然知らなかったんだけど、はい、あで俺使ってるやつそのタダフサっていうところのやつで、なんでこれ鋼なのに錆びないんだろうって不思議に思ってたら、はいはい、あと鋼とステンレスをこう組み合わせてステンレスでサンドイッチにしてるってやつね。あ、わかり、知ってます。あ、僕知らなかった。
つい最近たまたま包丁メーカーをインタビューしたことがあって、それで聞きました。
うん、いや、幅広いな。いやまさか。俺今包丁について教えようと思ったら、まあ、インタビューは教えられる立場だった。
ステンレス割り込み包丁って言ってましたね。
はい、はい。あ、それ。あ、それ。あ、割り込み包丁、
はい。割り込み包丁っていうらしいです。なんか何枚か層になってる、もっと層になってるのもあるらしいですけど、挟み込んでるみたいですね。
へー、何層にもなってるんだ。うん、僕がね持ってて紹介してもらったタダフサのやつは表と裏っていうかまさにパンの食べ物のサンドイッチと同じように表面だけなんですけど、はいはい、サンドイッチしてて、で研ぐと中の鋼が出てくるから切れ味は鋼なんだけど、表面とかはステンレスだから錆びないっていうやつなんだけど、でも逆に言うとね研ぐのが難しいね。
そうですよね、
中鋼なのに外ステンレスだからステンレスで研ぐの難しいからさ、はいはい、なんか自分でやったら全然うまくい
かない。そっか、でもやっぱりそういう時はこう持ってったらやってくれるんですかね、うん、買ったところで。
あ、台本通りだ。そうなんですよ。そうなんですよ。工場見学。
はいはいはい。
工場見学行って受付でこれ研ぎ直しお願いしますって言ってやると見学してる間に研ぎ直されて。
いいっすね。
そうなんですか、
はいはいはい、やっぱ近所に欲しいですよね、そういうところがあると
欲しいね。俺なんか西荻の近所にも、はい、包丁研ぎ専門の一坪のなんかそういうお店があって、で1回5、6本全部持ってた時があるんだけど、はい、そのタダフサを2本持ってたんだけど、これ何初めて見たみたいなことをなんか言ってて、あそう俺タダフサ結構知られてると思うけどと思いながらで戻ってきたそのタダフサがあんまり切れなかった、これせっかく出したのになんか切れ味戻んないと思って、はい、まあこんなもんなのかもしれんなと思って三条行った時にもう一回やったらもうすごい切れて、もうなんていうか古い切れ味に慣れてってた奥さんが、
はい、
なんか力入れすぎてもう持って帰った初日に指切ってダラダラ流して
た。大変だ。そっか、でもすごい本当によく切れる。
なんていうか切れ味最初に戻ってるから気をつけるって言うまでもなくもう取り出して即リンゴ切ってバッつって
そっか、
ごめんごめんごめん、ギャップが言わなくてごめんと思って、
はいはいはい、
ギャップがもう、
いやそうっすよね、やっぱよく切れない包丁ストレスですもんね。なんかすごいネギを細かく切ったやつを薬味的にして食べたいのに、うん、なんか全然細かくならないと、うん、なんかすごいつながっちゃって、まあ、単純に切り方が下手くそなのもあるかもしれないですけど、
いやネギは包丁でし
ょ。そうですよね、いい包丁いいですね、行きたくなる。
もうさネギほどさ細さが味に影響を与える食べ物もない、
いや、そう思います、はい、
例えばさ1ミリで切ったやつとさ切れなくて3ミリで切ったってさ、3ミリのやつまずいじゃん。いや、そうですね、臭いっていうか
青臭くなったりとか、はいはいはい、そうっすよね。やっぱお店行く醍醐味お店行く醍醐味がネギっていうか、なんかやっぱりこう細かいネギはさすがだなってやっぱ思いながら食べますもんね、
うん、それ近所のさラーメン屋でさミシュラン取ったラーメン屋、
ね、はいはい、すごい、ミシュラン
のビブグルマンと、ミシュランのビブグルマン取ったラーメン屋なんだけど、はい、そこは具がチャーシューとネギだけなんだけど、はい、ネギが切り方3種類あって、切り方っていうかね、外側の白いとこ、はい、まあ、白髪ネギにするような外側の白いとこと、真ん中の繊維状になってるやつ、
はいはいはい、
真ん中の筒みたいなとこあるじゃん、
ありますね、
うん、であとは上の青いところあるじゃん、
うん、
でこの3種類を全部カットの仕方を変えて で盛り付けを変えて一つのラーメンの中で、はい、あのネギしか入ってないネギが3種類あるんです
よ。すごいっすねそれ。
うん、すごいねそれは。それはね、
なんかすごい気になります。行ってみたい。
これいいな、このスタイル。こう熊尾パパさん あのメッセージを出しに
雑談する。本当ですね、すごい。
じゃあこれまだあるん
で、はい、あ、そうですね、最後の一ブロック。森林限界の方は30年ほど前に北海道のぐっちゃん町に転勤で住んでいた頃、近くにニセコのスキー場があり、1000メートルを超える標高のため、そこで森林限界という言葉を聞き、それ以来久しぶりに森林限界という言葉を耳にしました。燕三条の研磨技術を駆使した iPad の背面研磨は世界に誇る技術の集大成を感じ、そこに保護フィルムを貼って今日まで輝きを保持している自分を褒めたい休日の朝でした。季節の変わり目、どうぞご自愛ください、というメッセージでした。はい、はい、ありがとうございます。
熊尾パパさん、はい、メッセージどうもありがとうございました。あれですね、ぐっちゃん町のこの読み方勉強になりました。
そうですね、これでも読めないですね、ぐっちゃん町、
うん、ぐっちゃん町、
すごい。
あの森林限界って僕初めてその言葉聞いた時、すげえかっこいいなって思いました、ね、あれし、はいはい、山さんキャンプやるから、はい、森林限界って言葉自体は、
ね、そうですね、僕もその山登るときに、あの、聞きましたね、うん、聞き始めた、はい、うん、森林限界、
うん、か初めて森林限界行ったのはあの高校生の時にあやちねさんの、
はい、僕も一緒です、あやちねさんの時に森林限界を初めて体験しました、
うん、あれ何メートル地点ぐらいからなんだろうね、1400、500あたりぐらいからあの大きな木が生えなくなっていって、あのツツジみたいな背の低い木ぐらいしかなくなっていく、あの風と温度となんかそういうものの関係で大木がもう生えない状態になっていく、なんかあの別世界みたいな感じ。
いや、そうですよね、ハイチネさん本当にこうくっきり境界が分かりますもんね、
うん、遠くからも分かる、
ね、そうですね、
もうそこから上木がないなっていうね、うん、
それがすごい好きですね。確かに森林限界って確か言葉としてもかっこいいですもんね。
確かにね、なんかこれ確かに日常にこれに近しいものないかね。
ないっす、なんかちょっと森林限界そうっすよね。
いや、例えばコンビニ限界とか。
コンビニ限界、確かに。
でも
う限界っぽい看板はでもやっぱよく見ますけど、ね、あのこれ以上先にコンビニはありませんみたいな。
あ、今俺適当に言ったのに、あるんだ。
あれなんかありますね、コンビニ限界看板見ますね。
俺ね、あとね、遠野で言うとね、たびたびやらかしてるのがガソリンスタンド限界、はい、あ、
そうですね、ガソリンスタンド限界本当に気をつけないと大変ですからね。ドキドキしますよね。
荒川高原にさ、
はい、
行くときに、なんていうか、最後にあの月申し町に、
はいはい、
駒形神社の前に、
はい、
ちっちゃなガソリンスタンドあるじゃないですか。
ありますね、月申しのガソリンスタンド。
で、あれがオープンが9時なのと、
はい、
あとは何曜日かが休みなんだよね。
うんうんうん。そっか、そうなんだ。
で、その休みか営業開始時間に間に合っていない時の、
はい、
ガソリンスタンド限界はそれよりも何キロ手、はい、何キロ、10キロ手前、あの岡本、
ああ、そうですね、
遠野病院の近く、
はいはいはい、かなりですね、車でも20分ぐらい、
あ、20分あるよ、
20分ぐらいかかりますね。
だからもう荒川高原の上でうっかりガス欠っていうか、あの完全に E の線に針がかかってた時に、はいはい、俺もうほんと心がドキドキしてでなんとか下の月申しのあそこ行ったと思ったらもう閉まってて、
はいはいはい、うわ大変、
うわ、もう大丈夫かなと思いながら
はい、はい、
何回もやっとったら俺2回はやったら
すごいローカル話でも本当そうっすよね。よくでも高速道路とかだと本当に親切にこれ以上先のサービスエリアにはガソリンスタンドがありませんみたいなこと書いてあったりするけど、やっぱりないっすもんね、そういう山道とかだと、
うん、
ないっ
すね。
ガソリンスタンド限界、確かに怖いです。でもやっぱりあのすごいローカル話ばっかり、三陸自動車道、 あの、うん、岩手県の沿岸を通ってるあの無料の高速道路なんですけど、うん、あそこトイレがほとんどないので、うん、あそこもうトイレ限界っていう限界とかもう、
まず一つ、もう言葉通りじゃん。
そうなんもう状況がもうトイレ限界の状態なんですけど、もうトイレないんですよね、あそこ。だから結構大変っていうか、
三陸自動車道なんてあの新しいとこだから何キロ置きとかに絶対ありそうなもんじゃない、
はい、いやいやないんですよね。サービスエリアはなんか休憩所みたいなのあってもトイレがないところが結構何箇所もあって、多分長いと思いますね、トイレがない道が。でもそれでさらに時間にも追われてるのに高速道路一回降りてどっか探さないといけないっていう、
うん、トイレのために
トイレのためにそうなんですよ。確かに
すごいな、ね、
森林限界
いいね。だからなんかそういうね、地理的な限界もあれば、こうなんていうんだろうな、こう陰キャ限界とかさ、
あの
なんていうの、こうネクラな人はもうこれ以上これ以上パーティーに長いできませんみたいな、
はいはい、
陰キャ限界とか、確かに
人数的な飲み会の人数の限界とか、そうっすよね。
あ、二次会こんなに行くんだったら僕行かなくてもそこまで帰りますみたいな、なんかそういう時ないです、はいはい、僕あるの。なんか二次会で6人ぐらいに減るんだったら残りたいけど、
はいはい、
あ、また10人いるんだったら俺いなくてもいいかなみたいな、帰りたいみたいな、そうですよね、確
かにそうですよね、大丈夫です、
二次会限界、
はい、そうです、別に佐々木さん嫌だったわけじゃなくて人数限界だったんでみたいなことってやっぱ日常的にないっすもんね。そんなに喋ることない。
でですね、はい、この熊尾パパさんからですね、さらに連続でもう一つお便りいただいております。
すごい嬉しいですね、たくさんありがとうございます。
たくさんありがとうございます。もう今日ゲストみたいな感じだと、
ね、
はい、じゃあちょっと読んでみたいと思います。
はい、
佐々木さん、宮本さん、おはこんばんちは。ナンバー135突撃隣の自己啓発パート3を拝聴しました。なんと気まぐれ FM の高石さんが登場されているではありませんか。またお題が7つの習慣から始まるとはお便りせずにはいられないシチュエーションでした。30年ほど前、30代に入ってから文系事務職ですが、後輩の育成や外部とのネゴシエーション能力強化を課題として自己啓発ビジネス関係の取り組みを始めました。 GTD によるタスク管理、7つの習慣は書籍に加えてシステム手帳を10年以上活用しましたね。毎年正月に目標を立てて書き込んでせっせとやっていました。今でいうワンオンワンは当時は個人面談イコールネガティブミーティングの印象でしたが、短時間でリポートすることでポジティブな時間に変化させることができた記憶があります、ということなんですけど、
はい、
私この話題大好物なんで全部の言葉がわかるんですけど、宮本さんはどうですか。
はいはいはい、でも僕はほとんど、いやでもそんなことないか、なんとなくあの聞けるぐらい、あのリスニングはできるけど多分 話すことはできないぐらいの理解度です。
まあでもね、宮本さんの自己啓発ね、はいはい、あの10代の時から勤しんでおられましたから、
はいはい、あのすごい、そうですよ、最初が7つの習慣から始まってたね。
でもこれ私なるほどと思ったのがありまして、
はい、
30年ぐらい前からいわゆる管理職になって、いわゆるそういうものに取り組むようになったっていうことを言われてるんだと思うんですけども、
はいはい、
あの昔はワンオンワンっていうのは、うん、ワンオンワンってね、確かにね、私が20年前に働き始めた時もそういう言葉言わなかったんですよね、
はいはい、
うん、なんか面談とかって、で面談って言われるとなんか悪いこと言われるのかな、注意されるのかなみたいな、なんかそういう感じするじゃん。
そうですね、イメージできますね、そういう感じ
になる。ですよね。うん。なのでそういうのがだんだんイメージが変わっていったよ。でイメージだけじゃなくて手法自体も変わっていったよってことだと思うんですけど、僕ね、それで今ねこのお手紙を受けて思い出したのがあって、
はい、
ワンオンワンっていう言葉が生まれる前っていうか、こう一般に流通する前に、これ多分ね2007年から2009年ぐらいの間だったんですけど、
はいはい、
私がライブドアって会社にいるときにネガティブな印象を与えずに面談を設定するときに、あの会議名がちょっといいですかだったんだよね。
へえ、
そのなんていうの、あの今だったらワンオンワンでニュートラルなイメージあると思うけど、はいはいはい、面談つって なんかカレンダーブロックするとさ、あこれなんか上司から面談っつって1週間後に予定られたってなるとさ、1週間なんかちょっと嫌な気分で過ごす可能性あるじゃん。
はいはいはい、
それをちょっとでも和らげようと、ちょっといいですかみたいな、なんかそういうのはありましたよ。なんか
へえ、そっか、でもちょっといいですかもなんかドキッドキッとしますけどね、なんか、
はい、そうだよね、ちょっといいですかもドキッとするから、はい、もうちょっと書き足す必要があって、
へ
この件について話したいんだけどって、要件があれば書いたり、
はいはい、なるほどなるほど。
で、要件がないちょっといいですかは隠しようもなくネガティブな場合もあるけど、
はい、
本当にそういう場合もあるんだけど、カレンダー押さえないことにはね、しょうがないから、
ね、そうですよね、確かに
あるんだけど、
はいはい、そっか、でもそうっすよね、言葉によって全然イメージ違いますよね。ワンオンワンって僕でも本当に佐々木さんと仕事し初めて聞いた言葉だったので、ワンオンワンって
そうだよね、バスケのことかなって思うよね。
そうですね、本当に1対1の練習というか、うん、みたいなイメージでしかなかったけど、そうです、
え 3on3 じゃなくてワンオンですかみたいなそういう感じします
ね。ですよね。
いやでもこういうのね、ワンオンワンってすごくこう手法として流行して、
うん、
飽きられてじゃないかな、まあ、完全にニュートラルなものとして定着して、でもこういう言葉があることでワンオンワンっていうか自分のチームメンバーと対話、
うん、
個別のダイアローグとか言いますけど、そうやってやった方がいいよねっていうのが一般化するっていうのは、
うん、
いやすごくいいことだなと思いますね。
うん、そうですよね、確かに。
いや業界が違えばね、ないですからね、ワンオンワンとかね。
そうだと思います、多分。なんか分からないですけど、岩手でワンオンワンって聞いたことないですね僕は。いや今のところですけど、ね、
いや
多分使ってる企業も
これね、
使ってる企
業あると思いますよ宮本さん。今主語がでかかったですよ。
今失礼な、誰に対して失礼なのかも分からないぐらい幅広い人たちを対象にしてしまったんですけど、僕なかなか、うん、私も業界的なものがやっぱあるんでしょうね。
うん、なんかワンオンワンとかあんまね、横文字使いカルチャーじゃないときは、まあやっぱり面談とかって
ね、うん、そうですね、確かに
言うんだと思うんですけど、
うん、
ただね、面談っていう言葉だとね、例えば検索して面談のときにこういうこと聞くといいよみたいなものってね、あんまりね出てこないんですよ。ところが、はいはい、ワンオンワンで効果的な質問とかってやるともう山ほど出てくるんですよね。それはやっぱりワンワンって言葉のもとにいろんなやり方とかなんとかっていうのがみんなブログとかツイッターとかこう書いてるから、
うん、
そういうノウハウが蓄積しやすいんだと思うんで、
はいはい、
言葉一つ違うとね全然違う。じゃあちょっと、
はい、
さらに今回も続きがあります
ね。今回も続きをいただいているのでそこから、はい、僕が読みたいと思います。はい、熊尾パパさんからのメッセージの続きです。時間管理は管理職になってから部下職員から朝にタスクメールをもらってアドバイスして、夕方に成果メールもらって評価してアドバイスして、時間外勤務を排除しようと取り組みましたね。部下の奥さんから最近早く帰宅して子供をお風呂に入れてくれて助かっていますと手紙をもらって本人に渡して、またいい循環にできたことが大きな成果かもしれません。一線を退きセカンドキャリアに片足を突っ込む現状では、スケジュールは自分の分だけ分かればいいのでデジタルツールで用が足りており、紙の手帳はオーバースペックとなっています。
いいですね。なんか家族からもらった手紙、ま、うん、もらうこと自体がすごい。
そうですね、
またそれを渡して良いなんかフィードバックループに家族巻き込んでやったっていうのは、うん、なんかこれすごいですね。
すごいですね、確かに。
この間の突撃隣の自己啓発でやったのは、はい、自分の時間管理みたいな話だったんですけど、ここでおっしゃられてるのは管理職になってチームメンバーの時間管理っていうのをやると、
はいはい、
しかもそれが単にこう生産性を上げようっていうだけじゃなくて、クオリティオブライフを上げたりすることにも最終的にはつながったよみたいな話だと思うんですけど、
はいはい、
これはすごいいい話ですね。
そうですね、すごいいい話ですね。
なんかこれ見て思い出したけど、会社の同僚の結婚式に呼ばれることってあるじゃないですか。
はいはい。
で、あれって 子供の時ってなんで自分の結婚式に会社の人がわちゃわちゃいて、しかもこう前の方のいい席ってあの、
そうですね、
会社の偉い人とかいるじゃないですか、上司とかいるじゃないですか、
はいはい、
で友達の同級生とか、俺たち小学校の時から仲いいの、なんで後ろの方のテーブルなんだよって思ったことも昔ちょっとだけあったんですけど、
はいはい、
会社の人として呼ばれるようになってあの分かったことがあって、
はい、
やっぱりねチームメンバーの結婚式に出て奥様とか、
はい、
あのお父様お母様とかに会うと、
うん、
もうね果てしないねこう愛着が湧いてくるんですよ。
へえ。
このあの仕事で困ったら助けてやろうとか、
はいはいはい、
助けてやろうとかそんな偉くないな、助けてあげたいとかね、
うん、
仕事忙しそうで大変だったらその奥さんと子供の顔が浮かんでくるとかね、なんかもう絶大なる効果があるよね、結婚式に仕事の人呼ぶ。
そっか、なるほど。
そう、すごいよくわかるこ
れ。はいはいはい、そうですね、確かに結婚式で言ったら、まあ、今までの感謝だけじゃなくて、まあ、これからも含めてああいう席に座ってもらってちゃんと生活を感じてもらうみたいな。そうですよね、うん、いい席ですもんね、やっぱり。
いや、すごいいい席だよね、なんかもう途中からひっきりなしに瓶ビール持った人がやってくるっていう。いやでもね、昔はねあれバカにしてたんですけど、
はいはい、
違うと、あれ情緒的な、一回でも顔合わせてると、例えばこの奥様は熊尾パパさんにお手紙出したと思うんですけど、はいはい、多分ね面識あるんだと思うんですよね。
そっか、そうですよね、確かに、
うん、じゃないとなんかね出せないと思うんだけど。
そうですよね、突然手紙だけ渡しづらいですもんね、
う
ん、
だからそういうのってすごくねいいことなんだと思います
ね。うん、すごい素晴らしい、はい、いいですね。
あと最後、これ最後です。最後ですね。あとは啓発目標は星野仙一、落合博満、野村克也の人心掌握術や岩田松夫さんの書籍はほとんど全て読みました。最近はミディアループさんのプログラムに刺激を受けている今日この頃です。秋と言いながらも暑い日々が続き、体調管理が難しい気候であり、東北地方は熊の出没が相次いでおりますので、ご自愛ご注意くださいますよう。私の故郷の北海道のヒグマほどの殺傷能力はないものと思っておりましたが、月のワグモも最近は人命を脅かしておりますので、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいや、2回も1回の番組の中で2回もご自愛、
あのありがとうございます。本当に大事にします。
大事にします。いや、野球系のね、
はいはい、
あの確かに自己啓発のジャンルとしてスポーツの話はもう大ジャンルですね。
やっぱそうですよね。確かに、でも野村さんの本、確かに僕もがちょうどその自己啓発も読んでた頃にも出てたので読んでた気がしますね、野村監督の本。
え、宮本さんそんなのも読んでたんですか。
それ読んでましたね、はい、高校生の時。野村監督の本読んでましたね。
人心掌握術、
人心掌握術読んでましたね。すごいヤクルト時代の話とか聞いてたな。
やばいな、やばいな、すごいな。俺全然興味なかったの昔そんなの。なんかこれってあれだよね、なんか僕もこの間のスペクテーターを読んで、
はいはい、
特集を読んで理解したんですけど、この自己啓発の本のジャンルの中に2大ジャンルがあって、
はいはい、
あ、2大源流かな。で、1つが人を動かすっていうやつで、
うん、
でもう1つが思考は現実化するっていうやつで、
うん、
で、この人心掌握術系のやつは多分人を動かす系の流れにある、
ね、
それが自分のスーパーヒーロー、野球の監督とか名選手みたいな、うん、それでこう掛け合わせになると自分の親しい人の言葉で人を動かすっていう方法がこう、
うんうんうん、
理解されやすいみたいなこう組み合わせになってると思うんですけど、
はいはい、
うん、なるほど。あの僕もこうやって、ね、体系的に取られるようになりましたね、スペクテーター
自己啓発について。
うん、あとよくさ花巻東の佐々木監督とかのやってるさ、
そうですね、はいはい、
マンダラのやつがあるじゃない、9つの、
はいはい、
9個のブロック、あれは思考は現実化する系のあれなんだよね。
はいはいはい、そうですよね。
あ、そうなのか。 分かった気になった
。あれいい特集ですよね、本当に面白いな。確かにそうですよね。そう考えるとやっぱスポーツと自己啓発って本当に多いですね。ここに挙げて、でもさっき言ったその花巻東の監督もそうだし、
うん、
あと僕もあの自分の自己啓発会の時に話しましたけど、その長谷部選手の心が整うだったかな、はい、で読んでっていうのもありましたけど、
心を整えるかね、うん、
あ心を整えるかですよね、うん、だけどやっぱ岡田監督とか、あとはなでしこジャパンの優勝した時の監督、ワールドカップ優勝した時の監督とか、
うん、
そうっすよね、いろいろやっぱりなんかそういうのをすごい 見読んでたなって。でも人心掌握術って言うんだっていうのは今知ったというか、当時は多分別に掌握しようとしたわけではないと思うんですけど、
なんか名前がさあんまりよなんかちょっと怖いよね。
怖いですね、すごいですね、掌握術。
あの僕ねスポーツあのにわかなんですよ。にわかっていうのは、例えば日本が WBC で勝ち進んだって言えば、
はいはい、
準決勝から見始めるし
はいはいはい
バスケで日本が1勝挙げたらしいと聞くと、この試合もし勝てばあのあそこに行くかもしれない、その試合だけ見るみたいな、
はいはいはい、
ものすごいミーハーなんですけど、
はい、
でもね、なんでこういうスポーツってなんでこういうミーハーな気持ちを呼び起こすのだろうって考えたことがあって、
はい、
そのスポーツがそのどんな競技であるの、ゴルフでもバスケでも、うん、サッカーでも何でもいいんだけど、自分が果たせなかった自分のこう2歩3歩前の幻みたいな、
はいはい、
夢とか幻みたいなものだと思ったんですよ、
はいはい、
自分はあんな風に動けないけど、あんな遠くまで球投げれないし、あの逆サイドに正確なクロスとか蹴れないけど、
はいはいはい、
ただあの映像と躍動するこう汗かいて走って躍動してる人間の姿を見た時に、はいはい、ああもし自分がああだったらなとか、 あんな風にできたかもしれないみたいな、はいはい、なんか夢とかね幻をね一瞬こう気持ちよく見させてくれるっていうか、それイチローがねフェンスに登ってキャッチしてもいいし、
はいはい、
なんかベッカムが反対サイドにすごいクロス上げてもいいし、
うん、
なんかカリーがそこから入るみたいなのでブザービーター決めた時でもいいんだけど
はい、はい、
なんか一瞬こう陶酔するようなこう夢を見るんだよね。
うん、
あね、なんか何のスポーツでも俺いいなと思って、もう
そうですね確かに
そういう楽しさがありますね
本当そうですよね。いやスポーツ面白いですよね、本当に見てるの。
そう思うだからその映像を見て自分の中にこう夢幻がこう立ち上がるっていうことの中に、
うん、
なんか自己啓発のっていうものが持つっていうかね、根本的なエネルギーがあるような気がするんですよ、
はいはいはいはい、
なんか何かに憧れるとか、うん、自分にもできるような気がするとか、
うん、
もっと自分も頑張ってみたいっていう、
うん、
自分を拡張する啓発する、それって自己啓発だと思うんだけど、
はいはい、
そのあらゆるものがあのスポーツのあの瞬間の中にこう全部入ってるような気がする
ん
です
よね、うん、
だからスポーツってそもそもが自己啓発っていうか、
確かに
本読まんでもなんでも動いてる選手見るだけでそういう気分になるもんね。
そうっすよね、確かにやる気やっぱり出ますもんね。こう負けたくない、
うん、
負けたくないなってやっぱなりますもんね、
うん、そうですよね、もうロッキーだよね、もう自己啓発の究極ロッキーだと思うんだよねロッキー見たことあります？いや、ロッキーは知ってます？
いや知ってます、知ってるんですけどちゃんと見たことないです。
あ、いいんですよ、見たことなくてもいいんですけど、はい、なんかあの貧乏でこう弱い立場に追われているボクサーが頑張ってトレーニングして誰かのために勝つっていう、
は
い
は
い
は
い、
うん、
ロッキーってそういう概念だっていうのは知ってます？
概念、そうそう知ってます、はい、
うん、そう、それで合ってます。もうロッキーっていう概念なんですけど、はいはい、あれ究極の自己啓発
いやでもそうですよね、確かに本以外でもやっぱりそういうこう、うん、自分がこうなりたい姿とか、なんかこうやっぱり気分をこう盛り上げてくれるみたいなのすごい、うん、いいですよね。なんかよく聞きますもんね、それこそこうサッカーチームとかでもこう大事な試合前とかに こうスタッフの人たちが作ったこうビデオみたいなのを見てから、うん、そうですね、こう試合に臨むみたいなのを聞いたこともありますけど、うん、やっぱり気分盛り上げるって大事ですもんね。
なんかそのビデオって見たいよね。
いや見たいですよね、うん、どんな感じなんだろう、
どんな感じなんだろう、ね、多分さ、僕らが普段見るのってさ、ある特定選手のタッチ集みたいな、
うん、そうですね、
やつだと思うんだけど、
はい、
その時は相手チームの性格とか相手チームの弱点、
うん、
あの こういう深いあの高さのあるクロスに対応が弱いって思ったら、
うんうんうん、
自分のチームの選手の名プレーだけじゃなくて、
はいはい、
相手のチームがボコボコにそれでやられてるとことか集めて、
はいはい、
あの試合前にイメージ書き立たされるらしいじゃないですか。
はいはい、
ぜひそれを見たい。
見たいですね。すごい気になるな。確かにあのバスケとかもね、気になりますもんね。今回すごい勝ったけど、
うん、
どういう確かに分析をして臨んでたのかとか。それこそ本当にあのこの熊尾パパさんのそのご出身の北海道、あの、うん、日本ハムの球場が新しくなったらしいですけど、
あの温泉サウナ付きの、
そう温泉サウナ付き、そうなんですよ。だからちょっと一緒に
俺そこしか
見てない、僕もそこしか知らないんですけど、いやそうです、今提案しようと思ってたのは温泉とかサウナ入りながら野球見て、うん、あのポッドキャスト撮れたら最高ですね、うん、と旅行に行きたいですねっていう話をしようとしたら、なんかもうだってすごいじゃないですか、リラックスしながら、うんうん、スポーツを見て書き立てられて、僕たちはポッドキャストでアウトプットができるっていう、う
ん、やばいねそれ最高に自己啓発されそうだ、
そうですよね、
このままじゃいかんっつってもっと喋るぞっつってい
い、行きたいっすね、すごいいいなと思って見てました。
いやいいね、なんかその若いスポーツ選手が躍動するのを見ながら、どんどんお風呂とかサウナをこう楽な方に行くと、
そうですね、自分たち
自分たちは
運動量全然違いますからね。
そうだね。まとめとして宮本さんから感想をいただいていきたいと思うんですけど、
はい、
いかがでしたでしょうか。
ありがとうございます。やっぱりお便りすごい楽しいですね。なんか収録というかあの放送した回も振り返れるし、でもそこからこう派生して、うん、それこそあの僕がこう出演してない回とかの話もこうやってお便りでもらえると、改めてササキリさんとお話できるので、うん、はい、すごい楽しいなと思いました。
いやですよね、あのお便り回で過去の放送を掘り下げてもらうと、なんていうかその時にあんまり喋なかったこと、
うん、
例えばホスピタリティの話をするとちょっと話が脇道にそれすぎるなと、
はい、
割愛したこととか、はいはい、あの結構あるんですけど、そういうのが掘り下げられたり、
うん、
あとは自己啓発もね、あのスポーツの話題もね、前に長谷部の選手の
やつ
とか出たんだけど、
ね、
はいはい、まあなんかその掘り下げられなかったところをこう拡大できるのはすごいいいですね。
うん、いいですね。すごい楽しいし、いやでもちょっとあれですね、ネギの話がよかった。僕的なハイライトだったので、そのラーメン屋さん行きたいですね。
これさ、あの。まさにさ、喋るレシピみたいなもんでさ、
はいはい、
ネギをどう切るかなんて手法はどうだっていいんですよ、
うん、
ただあのネギを3種類の部分に分けて、
はいはいはい、
盛るっていうだけでもう真似できると思うんだよね。
そうですよね、しかもすごい美味しそう、はい、
それね、佐々木製麺所って言うんですけどね
そう、佐々木製麺所
俺とは関係ない
はいはい、
そこはねネギが美味しいですね。
いや気になります。今度は行こう、東京行った時。
じゃあ今日はそんな感じで。
はい、ありがとうございます。
じゃあ熊尾パパさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回
お楽しみに。